キラリ初開地。
今週のキラリ初開地、前半は広報初開地7月号関東記事から、後半は初開地市民図書館の夏休み企画イベントや朗読会について足立さん、郷さんにインタビューしました。
今週は広報初開地令和6年7月号の関東記事をご紹介いたします。学校部活動から地域クラブ活動へ、スポーツ庁および文化庁は令和5年度以降、休日の学校部活動を段階的に地域クラブ活動へ移行することとしており、令和5年度から令和7年度までの3年間は改革推進期間となっています。廿日市市は学校部活動が地域に移行する中で、子どもたちがスポーツをする機会や文化芸術などに親しむ機会を守るため、地域で子どもたちが活動できる環境を整えます。また多様なニーズに合った活動機会を充実させることで、段階的に休日の部活動を学校から地域に移行することを目指しています。学校部活動が地域クラブ活動へ移行することで、地域の大人との関わりが生まれ、学びや成長につながることや、子どもたちが地域の主役になることで地域が活性化することも期待しています。令和5年度は休日の部活動に外部指導者を派遣する地域連携型モデル事業を実施しました。地域連携型モデル事業に参加して、生徒の声は、一人一人の指導がとても丁寧でした。質の高い練習ができ、半日で自分が成長したなと思う日がたくさんありました。保護者の声としては、技術だけでなく人としての成長を目指して指導してもらった、これからもぜひ指導をお願いしたい、こういった声が上がりました。令和6年度はさらに規模を拡充し、土日の地域クラブ活動に生徒が参加する地域移行型モデル事業も開始しています。令和8年度以降に休日の部活動を完全に地域に移行することを目指して、現状やニーズなどを調査分析し、学校や関係団体と連携を図るなど準備を進めています。子どもたちの活動機会を地域の皆さんと共に、部活動の地域移行は地域の皆さんに支えられています。地域クラブ活動に携わる2人にお話を聞きました。その様子が広報廿日市令和6年7月号の3ページに掲載されています。青少年の地域吹奏楽を一緒に楽しむ大人の会のトゥッティ代表の浜崎香里さんの記事です。地域で育む自主性と創造性。学校部活動の地域移行が進む中で、中学生の皆さんが吹奏楽に出会う機会が失われてはいけないと思い、昨年6月地域吹奏楽の場を設定し、その活動を支える大人の会トゥッティを結成しました。令和5年度は16人の中学生が参加し、合奏の練習と発表会を実施しました。今年度は個人練習の場も設定し、基礎練習から始めることで初心者でも参加しやすい環境を作る予定です。活動を通じて吹奏楽を好きになり楽しむことはもちろんですが、演奏会の準備や演出などに携わることで、子どもたちがこんなことをしたいと思ったことを自ら企画立案していく自主性や創造性を養う手助けをしたいと考えています。続いてはイモセウォーターフォールクラブ理事長の瀬川健二さんの記事ご紹介しましょう。地域のニーズに応えたい。学校部活動の地域移行を進めるためには、人材の確保が一番重要であり、人や地域活動団体などとの連携がなければ実現は難しいと思います。子どもたちがスポーツをすることは健康づくりや自主性、協調性を育むために大変有効です。廿日市市の公立中学校にはバドミントン部がなく、教育委員会が行ったアンケートではバドミントンをしたいという多くの希望があったと聞きました。その気持ちに応えたいという思いから、廿日市市バドミントン協会の協力を得て、地域の中学生を受け入れるバドミントンクラブを立ち上げました。子どもたちには目標を持って自主的主体的に活動してほしいと思っています。そうすることで好奇心が生まれ、意欲的に取り組む姿勢が身につき、責任感の醸成とつながります。責任感がチーム内に広がることで、チーム全体のスキルや能力の向上へつながり、 中学生生活の充実にもつながっていくことを期待しています。地域クラブ活動に参加してみませんか？地域移行型クラブ活動のモデル事業を実施しています。お申し込みは随時受け付けています。地域クラブ活動でできることは多様な活動や体験を楽しむことができます。資格をお持ちの方や専門性の高い指導者から指導を受けることができます。学校を超えた仲間とのつながりができます。そして多様な世代との豊かな交流の輪が広がります。広報廿日市令和6年7月号の3ページには、現在地域クラブ活動としてバドミントンクラブ、ダンスクラブの募集が掲載されております。詳しくはお問い合わせください。以上、今週は広報廿日市令和6年7月号の関東記事をご紹介いたしました。
廿日市市民図書館の足立と申します。
はい、そして
同じく郷です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、夏休みに入りました。もう毎日暑い夏がもうね続いていますけれども、でも先日ですね、あの廿日市市民図書館さんに借りるものがありましてお伺いをしたんですけれども、多くのお子さんたちもたくさんねこう利用されていらっしゃいましたね。あの足立さん、
そうですね、はい、もう夏休みに入ったらすぐやっぱりお子さんが多くなりますね。
まあ、涼しいですし、郷さんね。
そうですね、快適ですね。
ですよね、はいはい、もちろんね子どもたちだけじゃなくて多くの、大人の方もね、たくさんご来館してくださっています。さあ、そこでですね、この廿日市市民図書館のいろんな情報をですね、ご紹介をさせていただきます。まずは、夏休みということで、夏休みのおすすめ本紹介イベントがあるんですね。足立さん。
はい、そうです。面白い本が知りたい小学生はぜひぜひ集まってほしいという、夏休みおすすめ本紹介という企画がありまして、8月の7日水曜日に、それぞれ対象が低学年向け、10時から11時まで、中学年向けが11時半から12時半まで、高学年向けが2時から3時までというふうに20人ずつで定員を設けて募集をさせていただいてます。
これまあ1時間もあるんで、これたっぷりご紹介できるんじゃないですか。
そうですね、紹介するのは1時間みっちりというわけではなくて、ある程度の時間何冊か紹介した後に実際に手に取って本を開いて見ていただく時間っていうのも取らせていただいてます。
確かに大人もそうなんですけど、子どもたちにとって、図書館に来たらたくさんの本はある、これはね皆さん分かっていると思うんです。でも何から読めばいいのかなとか、どう読めばいいのかなとか、悩んでいらっしゃる子どもたちがいらっしゃるかもしれませんけれども、そんな子どもたちにぴったり。
そうですね、表紙を見ただけではちょっと中身がわからないな、面白くないのかなって思うような本でも、実はもう本当に面白いっていう本がたくさんあるので、そういった本を紹介させてもらいます。
ということはね、読みたいなと思わせるような紹介を ねされるということなんですね。日にちが8月7日の水曜日で、低学年向けが午前10時から11時、中学年向けが 3,4 年生ですかね、
そうですね、はい、
11時30分から12時30分までで、小学校 5,6 年の高学年さん向けが午後2時から午後3時ということで、はい、今これ募集中なんですね。
そうです、大募集中です。はい、
どのようにして申し込めばよろしいでしょうか。
はい、受付の方はですね、ご来館いただくか、お電話の方で、申し込んでいただければと思います。その時にお名前とお電話番号とあと学年を知らせていただければと思います。
ました、これ8月の7日の水曜日です。大人の方の見学も OK ということですね。
はい、お一人とかで単独で来られても大丈夫です。
いいですね。はい、そしてまだまだあります。非常に重要な朗読会があるんですね、郷さん。
はい、 親子で聞く戦争と平和の話、広島の満月の朗読と作者の思いと題して、広島の原爆がテーマの幼年童話広島の満月の朗読会を開催します。朗読の後は作者の中澤翔子さんが作品に込めた思いを語ります。戦争の話は怖い、苦手というお子さんにも聞きやすい内容で、朗読の途中には音楽も入ります。対象は小学3年生以上です。タイトルに親子で聞くとありますが、大人だけでも参加できます。
実際にこの中澤翔子さん、作者の方がいらっしゃって、まあ、お話もしますし、そして朗読者の方もいらっしゃる。
はい、朗読はストーリーテリングのお話し会の語り手のクリス智子さんです。
はい、わかりました。郷さんも何かされるんですか？
はい、私は音楽担当でライアーという楽器を弾きます。
あ、そうなんですね。
はい、千と千尋の神隠しで、
はい
はい、出てきたあの盾ごとのような楽器です。
あ、わかりました。これまたね、すごい朗読会ですね。詳しい日時など教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、開催日時は8月8日木曜日の午後2時から4時までです。会場はウッドワンサクラピア1階のリハーサル室で、申し込みはいりません。当日5分前までに会場にお越しください。
お申し込み不要で、
はい、
そのままリハ室に行けばいいんですね。
はい、そうです。
わかりました。しかもその他、笹目屋由紀さんの挿絵原画も展示。
はい、この朗読会に合わせて図書館内の中央展示コーナーで、この広島の満月の挿絵の原画展を開催しています。期間は8月21日水曜日までです。この機会にぜひ原画から作品の世界を感じていただければと思います。
まあ、こちらもね、あの夏休みの一つのこう思い出にもなりそうですね。
そうですね、なかなかあの原画を見るという機会少ないと思いますので、ぜひ朗読と合わせて原画も図書館の方で見ていただければと思います。
はい、プラス郷さんのライアーも聞けると。
いや、そこは強調しなくていいです、
はい、親子で聞く戦争と平和のお話でした。そしてまだまだありますね。
はい、夏のお楽しみ企画がまだあります。8月17日土曜日にハラハラドキドキ背筋も凍るお話玉手箱を開催します。これは昔話や創作のちょっと怖いお話を語って聞かせるストーリーテリングのお話し会です。絵本の読み聞かせではなく、語り手が昔話や創作のお話を語るのを耳で聞いて頭の中で想像して楽しむものです。
これも、ね、楽しそうですね。お申し込み方法なども教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、小学生以上が対象で大人のみの参加も可能です。開催日時は8月17日土曜日10時から11時まで。会場はウッドワンサクラピアの1階リハーサル室です。申し込み受付は8月1日木曜日の9時からで、定員は先着30名です。
はい、わかりました。いや、本当どんな物語なのかなってちょっとね気になります。背筋も凍るので怖いってことなんですかね？
一応怖いのもありますし、はい、夏にぴったりという話もあります。まあ、怖いのが苦手っていうお子さんも中にはいますのであのすごいホラーみたいな感じではなく、はい、ちょっとドキドキハラハラというようなものが中心となっています。
わかりました。この暑い夏にまたぴったりですね。はい、まあね、これ、ね、たくさんのイベントを、ね、ご紹介をさせていただきましたけども、まあ、日頃もね、あの廿日市市民図書館さん、たくさんのイベントを、ね、企画をしてやられてますもんね。
そうですね、ツイッターなんかでも、ツイッターというか X ですね、今ね、うん、とかでも発信させていただいてるんですけど、いろんなイベント情報をホームページなどでも見ていただくこともできます、
ね、先ほど X おっしゃいましたけども、廿日市さくらさんが、ね、キャラクターで、廿日市さくらさんがいろんなことを言ってますもんね。
はい、そうですね、それだけではなくてですね、図書館の中央通路の方でですね、今展示をしているんですけれども、例えばですね、パリオリンピックが盛り上がっていますので、今中央通路でパ リオオリンピックにちなんだ本の展示をしています。あとは夏休みにお家で読もうと題して夏にぴったりの絵本などをたくさん用意しています。期間は8月の21日水曜日までです。
はい、わかりました。まずはですね、涼みに廿日市図書館さんに、まあ、遊びにねプラッとこう寄っていただいてね、ご家族でもちろんお一人でも OK ですし、子供たちだけでも OK です。楽しんでいただきたいなと思います。最後にメッセージをよろしくお願いします。足立さん、
はい、いろんなイベントが盛りだくさんです。ぜひぜひ図書館を利用していただいて、行事などにも参考して楽しんでいただければなと思っております。お待ちしております。
そして郷さん、
はい、廿日市市民図書館ってどこにあるのってまだ知らない方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、この夏休みにぜひ桜ピアに来たり、また近くの夢タウン廿日市に来た時に気軽に寄っていただければと思います。
はい、ということで、この夏休みのいろんなイベント情報を廿日市市民図書館の足立さん、郷さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。